クリエのゆかりです。今日は30代からのキャリアアップデートは余白で決まるということをお話ししたいと思います。と先日読んだ本が40代からのキャリアをテーマにした本だったんですけれども、そこにも少し書いてあったんですが、30代以降って頑張ってるのにこう伸び悩むっていう感覚が出てくるタイミングかなって思うんですよね。20代の時は新しいことばっかりで、何をやっても新しいことだったので、それなりに成長も感じられてたと思うんですけれども、30代40代と年齢を重ねるにつれて、頑張ってもその努力量に応じて成長が同じぐらいに成長していくって感じじゃないなって感覚が多くなってくると思います。私も実際30歳の時に会社では管理職になったんですけれども、そこからなんか自分がこう伸びてるなって感じる機会はやっぱりあまり多くなかったなって思うんですよね。でかつこう30代に入ってくると、情報とかタスクとかも20代の頃より多くなりますよね。40代になればさらにそのタスクもに加えて責任とかもついてきたりするので、こうずっと何かに追われてるような状態だったりしませんか？今日はその原因になっている、伸び悩みの原因になっていることでもあり、突破口でもあるようなこう余白についてお話ししたいなと思います。で、なんでこう余白が大事なのか、余白がないとキャリアがこう停滞してくる感じがするのかっていうことなんですが、常にやっぱり情報に触れている状態でインプットがね、常に自動でされるっていうのが今の時代だと思うんですよ。 SNS だったり、電車に乗っていても、日本ってすごく何ですかね、マーケティング先進国だと思っていて、広告とかが至るところにありますよね。なので、ニュースもそうですし、いろんな情報が入ってきます。勝手に入ってくるんですよね。なので脳がそれだけで忙しくなってしまって、考えてるつもりなんですけど、実際は入ってくる情報に反応しているだけだったりとか、入ってくる情報を処理しきれずに疲れてしまっていたりとかするんですよね。脳って目に入るものをやっぱり情報処理として扱うので、物が多い、情報が多いっていうだけでもすごく疲れてしまうんですよね。なのでこの余白っていうのがない状態だと、自分の意思で考えるっていうことがもう疲れててできないっていう感覚に陥りやすいんです。だからキャリアだったり働き方だったり自分の理想だったりもしっかりこう腰を据えて考えることができないっていう状態になってしまいがちかなって思います。まさに私は余白を持つっていうのがすごく苦手な人間で、今もすごく得意になったってわけではないですね。かなり以前よりマシになってきてるんですけれども、意識的に余白を持つように意識を2023年ぐらいから心がけてきて、やっと日常でこうあんまり意識しないでも余白が持てるようになったかなって思います。例えば日常にある余白ってどんなものかっていうと、隙間時間とかイメージしやすいと思うんですよ。例えば通勤時間とかお風呂とか、寝る前のダラダラしてる時間とか。で、私はこの隙間時間っていうのをとにかく埋め尽くすっていうのをね、20代30代やってきてたんですよ。今も30代ですけど、30代半ばぐらいまではずっとやっていて、この隙間時間に耳で学習したりとか、ブログを書いたりとか、SNS の発信をしたりとかっていうのをとにかくやってきたんですね。で、そういうのが大事な時期もあるかもしれないんですけども、全部こういった隙間時間をスマホで埋めてしまっていないでしょうか。しかも意図的に目的を持ってスマホに向かうっていう時間だったらまだマシなんですけれども、そうではなくてただながらで SNS を徘徊してみたりとか、 ショート動画を見まくってみたりとかしていないですか？こういった隙間時間にあえて何もしない時間を作るっていうことから始めるのはおすすめです。何もしないと、私はもう典型でそうだったんですけれども、何もしないとね、そわそわするんですよ。何もしないで椅子に座ってるとか、何もしないで何ですかね、リビングを徘徊してるとか、そういう時間って本当にどうしたらいいかわからなくて、通勤時間もすっごく満員電車でぎゅうぎゅうだったらスマホも使う余裕がなかったりしますけれども、ある程度余裕を持って立てるとか座れるっていう時間でスマホを出したくなるのをぐっとこらえて、なんか窓の外をこう眺めるとか、もう最初は本当にやれなかったんですね。すごくそわそわして、なんかこの時間もったいないんじゃないかとか、なんて言うんですかね、こう焦るというか追われてるような感覚になってしまうんですが、これは慣れもあるので、まずあえて何もしないっていう時間を作ってみてほしいなと思います。で、特にデジタルデトックスっていうのは非常に効果的です。たまにデジタルデトックスについて発信してる方を見ることあるんですけど、例えばなんか旅行に行ったタイミングでデジタルデトックスしてましたとか、そういう方がいるかなって思うんですよね。で、このデジタルデトックス、今は本当に大事だと思っていて、やっぱりスマートフォンは多機能すぎて人間を超えてるんですよね。人間がスマートフォンを使いこなしきれてないと思ってて、スマートフォンって本当にいろんな機能が入ってるので、例えばメールを返そうとか、メールっていうこともあんまないですよね。チャットとか LINE とかを返さなきゃと思ってスマホを開いたら、気づいたら SNS を見てるってことありませんか？とか、なんか何かしようと思って開いたのに、あれ何するんだっけって10分後とか15分後ぐらいに気づくっていう、知らない間にスマホの中に入っている、SNS だったり、そうですね、動画だったり、いろんな機能に踊らされてるというか、無意識に使ってしまうっていうのがあるんですよね。なので結構スマートフォンはこう思考を止める装置としては優秀というか、そこに意志の力で抗うっていうのは本当に難しいことだと思っています。なので、デジタルデトックスの時間を決めるのがめちゃくちゃおすすめです。さっきみたいな隙間時間にスマホを触らないっていうこともいいと思うんですけれども、例えば1日、そうですね、朝起きてから30分は絶対スマホを触らないっていうようにするとか、夜寝室にスマホを持ち込まない、これは結構ね、やってる方多いんじゃないかなと思いますけど、やってる方というか発信してる方も多いかなと思うんですけど、そういうデジタルデトックス、スマホから物理的に離れる時間を持つっていうこともおすすめです。これ私もやっていて、まず朝起きてスマホをすぐ見るっていうのをやってたんですよね。結構 SNS をチェックしたりとか朝することが多くて、でそうすると何が起こるかというと、朝の仕事の生産性が落ちるっていうことが分かったんですね。例えば私は、執筆だったりとかをお仕事にしていることもあるので、ノートの記事だったりとか書くんですけれども、朝スマホを見ないで書いているときは割と頭の中がクリアで、これを話そうとかこれを書こうっていうことが明確な状態で発信ができるんですね。でも一方でスマホを見てしまうと、それに対して反応するように、例えばスレッズとかこうすぐに反応できる SNS で発信をしてしまって、まとまった記事だったり、まとまったこういう音声だったりを取ることがなかなか難しいっていうことが分かったんですよね。自分の行動ログを取っているとその傾向が見えてきて、やっぱり朝一でスマートフォンを見ると何か来てるものへの反応っていうのが多くなってしまって、自分の意図に沿った行動をするっていうのが難しくなる、で結果的に生産性が下がるってことが分かったんですよ。なのでやめました。で、加えて夜もベッドにスマートフォンを持ち込むとですね、私漫画が大好きなんですけれども、無料の漫画のアプリとかを開いて夜中は結構読んでしまって寝る時間が遅くなるっていう傾向が本当にあって、なのでアラーム、目覚ましに使いたいなと思っ してたんですけれども、スマートフォンをもう意を決して別の部屋に置くっていう習慣を始めました。これはもう1ヶ月ぐらいはやってるかなと思うんですけど、そうすると結構ね、そのまますーっと寝れたりとか、あと私音声聞きながら寝ることもあるんですよ。スマートフォンで聞きたい音声を流しながら寝るっていうのをよくやるんですけれども、これはギリギリできるんですよね。隣の部屋だったらイヤホンやってればできたりするのと、あの20分後に停止するようにとかを、設定できるので、スマートフォンで。なのでそういうことをやっています。本当は多分音声聞きながら寝るのとかもあんま良くないんだろうなと思うんですけど、一応その物理的に話すで、夜画面を見て自分を目覚めさせてしまいながら漫画を夜中まで読むっていうことをやめるっていうのをやっています。なのでこの朝夜とかの時間で、人によってはお昼でもいいと思うんですけど、デジタルデトックス、スマートフォンから距離を取るっていうのはとてもおすすめです。それだけでも自分が主体的に行動するとか、自分が主体的に発想するとか、そういう時間がとても増えます。で、他に余白の作り方、あと2つくらいご紹介したいなと思うんですけれども、まず、3つ目ですよね。で、次が空間の余白ですね。これは本当に物が多いっていうのは情報が多いっていうことなので、さっき少し触れましたが、視界に入るだけで脳は処理してるんですよね。なので私も集中する作業をやるときは、例えばリビングとかでやると、子供が落としていったおもちゃとかがあったりするんですよ。なので仕事する前、もしリビングでやるんだったら、私は結構全部片付けてからじゃないとできないというか、じゃないとやっぱり生産性が落ちてしまうし、まあ、基本的にはデスク、自分のデスクでいつも綺麗な状態にしてやるっていうようにしていますね。なのでこう机の上を空にしたりとか、よくいる場所を整える、これだけでその思考のノイズが減って脳が休まるので、より必要な時に脳を使うことができるかなって思います。で、最後、これは私もまだ習慣化しきれてはいないんですけれども、瞑想ですね。まあ多くの人が瞑想については発信しているので、瞑想のやり方とかはちょっと専門家というか、そういった方たちの発信を見ていただきたいんですけれども、何でもいいので、まあ、1分とか、私の場合3分やること多いんですけど、それぐらい瞑想をするっていうのがおすすめです。これ散らかってる部屋でもできるので、それがおすすめかなって思います。リビングで急いで仕事をしなきゃいけない時ってたまに私あるんですけれども、そういう時によくやるのが瞑想で、まずは目を閉じるので、もう情報をシャットアウトすることができるので、呼吸に、自分の呼吸に集中して、で、1分から3分ぐらい私は自分の何ですかね、内側に向き合う瞑想する時間っていうのを設けていますね。あまり多くないですが、私は普段ビジネスアカデミーを運営していて、ビジネスのコンサルティングをクライアントさんに提供してるんですけれども、コンサルティングじゃなくてキャリアコーチングみたいなのをやる時もあるんですね。で、これはちょっと人数かなり限定してやってるので、そんなにメインのお仕事って感じではないんですけれども、そういうコーチングをやるときは瞑想の時間を一緒に設けたりもクライアントさんとしていますね。実際にセッションを始める前に1分ぐらい瞑想の時間を取っていただくっていうのをやっていたりもします。これは本当に意図的にこう余白を作っていくトレーニングにもなると思います。私は瞑想がすごく得意なタイプではないんですよね。で、苦手なので、書く瞑想って言ってノートにバーって思考を書き出すっていうのを結構長くやっていて、で、そうするとまあ何て言うんですかね、脳みその中をこう空っぽにできるっていうか、外に全部出して脳の中の邪念というか、邪念をノートに書き出して一回捨てるみたいな感じのイメージでやってたんですよ。で、そうするとまあ行動が伴ってるので、あんまりこう何ですかね、落ち着かない気持ちにならないので、それを結構やってたんですけど、最近は瞑想に切り替えて、1分から3分、短い時間でもかなり脳みそがすっきりするというか、気持ちがすっきりする感覚が得られてきているので、ぜひ取り組んでみてはいかがかなって思います。 最後にこの余白を持つっていうことは、暇な時間を持つで、暇ってなんか落ち着かないっていう方も多いんじゃないかなって思います。私がもうまさにそんな感じだったので。ただ余白っていうのは戦略的な休息に近いものだと思っていて、で余白を持つか持たないかで、それ以外の時間の質が 1.5 倍から2倍ぐらい本当に違うだろうなと思うので、まあ、戦略的に自分の働き方だったりキャリアをアップデートしていくにあたっては、余白を持つのが効果的なんじゃないかなと思います。まあ、詰め込みとかマルチタスク、私大好きで、本当に1分刻みで予定を詰め込む習慣が小学生の頃からあったんですね。なんですけど、詰め込むのをやめた瞬間に、また自分の働き方だったりライフスタイルそのものがアップデートされた感覚があるなぁと思ったので、今日は余白についてお話ししてみました。今日もご視聴くださってありがとうございました。また次の音声でお会いしましょう。バイバーイ。